皆さんこんにちは。すったもんだカルチャーの時間です。このポッドキャストでは世界や日本で起きている出来事についてオンラインマガジンやニュースの記事を紹介しながらおしゃべりします。すったもんだしている社会や文化、私たち自身について思いついたことを気楽に話しますので、皆さんもどうぞ気楽に聞いてください。はい、今日はナマズが暴れると地震が起こる、ことわざが生まれたわけという和楽のウェブサイトを話題にしておしゃべりしていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まあこのタイトルを聞いて一体何のことかなってね、不思議に思う方いらっしゃるかと思いますが、
はい、
実は日本では、まあ、ことわざって言っていいのかな、昔からね、よくこうナマズが暴れると地震が起こるって言われていたんですよね、うん、
そうですね、うん、子供の頃もそんなこと聞かされませんでしたか、地震が起きると。
聞かされましたよね。でも、うん、なんでそういうふうに聞かされたのかまではちょっと覚えてないかな。小雪さんどうですか？
全然覚えてないんですけども、
うん、
でもとにかく地震が起きると、あ、ナマズが暴れたのかなみたいな、
うんうんうん、
はい、
あ、これもしかしたらサザエさんとか、なんか昔見たテレビ番組のアニメとかに出てきたのかもしれないな、よく考えたら。
そうかもしれませんね。なんか地震の話題の時にこうキャラクター化されたナマズが出てきてみたいな、
うんうんうん、
そういう可能性もありますね。
ねえ、とかまあ、もしかするとその天才バカボンとかね、他の
うんうん、
漫画とかでもあったのかもしれないけど、当時やっぱり昔書かれていた、描かれていた漫画とか古いアニメ、日本のアニメなんかでそういうこうことわざのようなものとか、何かこうちょっとした例えみたいなものとか、うん、なんかね、はい、そんな感じでこうちょっとお化けとかね、宇宙人とかと同じようなっていうか、うん、こうちょっと擬人化された感じで出てきたりとか、うん、なんかこうちょっと、まあそれをイメージさせるようなね、
うん、
絵柄とかシーンとして、ナマズが出てきて、暴れて、うん、まあ地震が起きるみたいなことがこう、インプットされるようなシーンみたいなのがあったのかな。
そうかも。ね。
うん。
うん。
はい。でこれ、はい、まあ、知らない人はじゃあどうしてナマズなんだってところが疑問になるかと思いますが、ナマズなんだっけ、うん、英語だとなんていう名前って言ってましたっけ、小雪さん。ナマズって
確かキャットフィッシュって言います
か。ああ、そうなんだ、そうかそうか、うん、まあ、キャットフィッシュって言われてもまたピンとこないからね、私なんかね、果たしてなんかこうオランダとかフランスとかね、アメリカとかでナマズ、キャットフィッシュっていうのかな、うん、ポピュラーなのかどうかもよくわかんないね。
そうですね、顔が猫っぽいっていうか、ヒゲが、
ヒゲみたいなね、こう感じ、まあ、ヒゲみたいなっていうか、一応ヒゲなのかな、やっぱりあれもね、うん、ある魚、うん、でこれ日本でナマズって食べるんだったっけかな、どうですか。
そこまでポピュラーではないんですけども、
食べはしないんだ。
うんとね、うなぎの代わりに食べるとかね。
うーん、
うなぎが貴重になって、
うん、
ナマズのかば焼きにして食べてみようとか、そういうの最近聞いたことありますよ。
そうなんです か、うん、
か食べることは食べるんじゃないですかね。
うん、食べられるっていう、うん、ね、でもまあそんなね、普通にこう私たちが魚屋さんとかで買って食べるようなタイプの魚ではないですよね、うん、そんなこうポピュラーなね食べ物ではないですよね、はい、
うんうん、
なるほどなるほど。そう、この記事の中に浮世絵みたいなっていうかね、
はい、
江戸時代の、
うん、
まあなんて言ったらいいんだろう、江戸時代の漫画みたいなね感じだけど、
うん、
ねえ、これナマズの上にこう人が乗っ ってみんなでこう、はい、ナマズをこうなんだろう暴れているこうナマズを捕らえようとしてるみたいな絵かなこれ。
そうですね、あの、うん、ナマズの上に一番上に乗って、うん、お札みたいなものを出している、
うんうん、
あの歌舞伎役者みたいな絵がありますよね、うんうん、これが要石っていう、うん、あの石なんですよね。
石なんだ、こう擬人化された石なんですね。人のこう形に描かれてるけど石なんだ、
う
ん、
そうで、あのナマズ、大きなナマズが暴れるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを押さえつけるための石なんですよね、この要石が。
へ
ー、うんうん、そうなんです。で、あのちょっと絵を見ないとわからないと思いますけども、右の方に雲に乗ったブルーの服のこう人がいるじゃないですか、雲に乗ってる。
ああ、なんかはいはい、神様みたいな感じに見えるよね、はいはい、うん、この人は、はい、
でこの人がですね、鹿島神大神宮っていう、
うん、
茨城県にある、うん、まあ、神社、
うんうん、
神社の、まあ、神様。
ああ、なるほど、
はい、でその神様がその要石を使って、うん、なんていうんですか、ナマズを動かなくするっていう。
ああ、なるほど、へえ、これ何を意味している絵なんだろう。
なんですかね、これ神話と関係してるって書いてありますよね、
うんうん、ああ、なるほどね、へ
え。大ナマズ、動くものと要石、うん、不動のものを統合することで秩序をもたらしたことを意味するとか書いてありますね。
なるほど、そうなんだ、
うん、
なるほどね。これ主に江戸時代からだったのかしらね、ナマズが暴れるから地震が起こるっていうふうにね言われていたのはね、うんう
ん、そうですね。でその頃にまあ描かれた絵なんですかね、
うん、
これね、
うん、なるほどね、うん、これでもそもそもなんでそういうふうに関係してったんだろうね。どうしてナマズと地震っていうふうにつながったんでしょうね。
なんでなんでしょうね、
うん、
冒頭に、記事の冒頭に、
うん、
釣りをしてる時にその地震が起きる直前にナマズが暴れるのを見たみたいな
うん、
そんなこと書いてありますけどね。でも、
うんうん、
何でしょうね。
なるほどね、
うん、
まあ江戸時代にこのナマズの絵っていうのがとにかく大流行したんだね。
どうやらね、その鹿島大神宮のその、神社の信仰とそのナマズが関係しているっていう話が広まったのが江戸時代。
なるほど、うん、
でその頃すごく地震がいっぱい大きなものが起きて、
うんうんうん、
江戸はその頃すごく人口も多くて栄えていて、
うん、
その町がなんていうんですかね、地震でやっぱりこう被害を、ものすごく大きな被害を受けてしまった、
うんうん、
でそれをなんていうのかな、まあ大変だねって言ってこう悲しいねっていうふうになるんじゃなくて、
うん、
ちょっと面白おかしくこう風刺するというのがその江戸の人々の、なんて言うんでしょう、江戸の人たちのやり方だったんでしょうかね。
うーん、
心とか辛い状況をそのナマズの絵で笑い飛ばすというか、
うん、
はい、風刺していくっていうような
。なるほどね、うん、そうなんだ。これ考え方としてはちょっとよく考えると結構高度だよね。
まあ、高度ですよね。
ね、このだってその、うん、要するにあの当時の話だから地震が起こるメカニズムとか、うん、当然分かんなかったわけじゃないですか、江戸時代ね、1855年のなんか大地震ではとかってね書いてあるけど、うん、1855年とか当時って当然その地質に対する学問ね、はい、地層に対しても地質に対して、うんね、関してもまあ分からなかったわけだから、
はい、
その地震が一体どうして起きるのかとか、まあ、当然いつ起きるのかも分からないし、うん、どうして起きたのかも分からないし、
うん、
ね、その根本的な原因が何なのかも誰も分からなかったわけだよね、昔はね、うんうん、だからなんかこう簡単に考えるとやっぱりその 宗教的にねイメージして、これはこう、うん、神様からの天罰だとかさ、
うんうんうん、
あのこれは何か悪いことの前触れだとかいかにも思いそうじゃないですか、なんか昔の人の考えって思った時に、うんうん、でもそうじゃなくって、
は
い、じゃなくって、
うん、
なんかその実態がつかめないわからないものを、うん、なんかその心の中で受け止めるための一つの要素として、うんうん、
はい、
風刺画を描く、そういうこうユーモラスな絵を描いたりとかして、うん、その一番恐ろしい、うん、得体の知れない地震っていうものをナマズっていうこうなんかちょっと滑稽なユーモラスな生き物ですよね、
うん、
に例えて、でそれをさらにこう擬人化させて、はい、まるでこう人みたいにね、うん、なんかあの人みたいな姿に変えて、そのナマズをこう捉えようとする絵だったりとか、そのナマズが暴れていて、それをこうなんかそれに困っていたりとか、なんかそういういろんなタイプの絵を描くことで気持ちをこう落ち着けるために使ったんだろうね、そのトラウマを解消させていくために使ったんだろうね、きっとね。
ねえ、ちょっと
不安を
笑って、うん、そう笑って不安を解消するとか、うん、そういう感じだったのかな。
これでもすごい高度だよね、今考えると。
この絵がまたすごい、やり方として、
ね、うん、
あのさっきも擬人化っていう話で出てきたけど、
うん、
2枚目の絵はあの、うん、吉原の遊女たちがナマズを懲らしめている絵って言って、
うん、
まずがあの手ぬぐいでこう顔を隠してて、なんていうんですか、手ぬぐいをかぶった着物、
う
ん、
帽子みたいにね、こう手ぬぐいをこう帽子みたいに頭の上にこうかぶってナマズがね、はい、顔がナマズで体が人間みたいなね、本当に
みんながあのすごく 殴りかかってる絵ですよね、これ、
うん、ね、
寄ってたかって殴ってますよね、下駄とか
あの、ね、
海で投げ、ね、投げつけて
る、ね、まあ、だからその地震に対する結局その、うん、なんかやり場のない怒りだよね、こうやり場のない、うん、だって理不尽な、ね、うん、被害を受けるわけだから、そのやり場のない怒りをこういう絵を描いて解消してたんだろうね、きっとね。
そういうことですね。でも2枚、その次の絵がまたすごくないですか。掛け軸に、
これなんだろう、うん、
掛け軸にナマズがこう描かれていて、それもこう立派なナマズが描かれていて、
うん、そうですね、はい、
でその前で
黒くて、うん、
黒くてすごく立派な大きな
ナマズ、ね、うん、
でその前で神主さんがこうなんていうんですかね、拝んでいて、
うん、神主さんってあの神社にねいて、はい、そのまあ神社のこう神様に仕える、
はい、
ね、人たちっていう感じだけど、 その神主さんが、まあ、神社の中でねこう神様にするみたいにね、こうお祓いするみたいな、こういう、
はい、
うん、
ナマズを神様としてなんていうんですかね、
拝
んで
いる、祀ってる、うんうん、
祀ってる、で下の方にすごくたくさん の、うん、あの 江戸の町人たちがこう手を合わせて拝んでて、
うんうん、町の人たちね、江戸に住んでいるいろんな職業の町の人たちね、
はい、例えば大工さんとかいるんですよね、
うんうんうん、
あと材木屋さんとか、
うん、まあ、材木屋さんってその家を建てるね、あの、うん、材料になる木とかね、そういう木で作った柱とかね、はい、そういうのを作る人たちね、
はい、あとあの壁を塗る人、
うんうん、はいはい、
土で壁をこう塗っていくような仕事する人とか、うん、
まあ家を建てるね人たちだよね、うん、要するにね、
でその人たちがみんなこう一生懸命ありがとうございますって手を合わせて拝んでて、
ああ本当だ、お賽銭も投げてる感じだもんね、は
い、
これね、
お賽銭もたくさん投げていると、
うんうん、
でなんか説明を読むと、
うん、
あの地震で家が壊れて、
うん、
みんなこう家を建て直さなくちゃいけなく なりますよね、
はいはい、
そうなると儲かるのが大工さんとか材木屋さんとか壁を塗る職人さんとかだから、
うん、
その復興のためにあの、うん、働く職業の人たちは儲かると。
なるほど、
だからありがとうナマズさん、地震を起こしてくれて儲かってますみたいな感じで、
うん、感謝してるんだナマズに。
そうなんです、だから
地震起こしてくれてありがとうって言って感謝してる人たちの絵もあるんだ。
そうなんです。だからただ単に怖いとか困ったとかっていうものではなくて、
うん、
その地震の肯定的な側面って書いてありますけど、
うんうん、
地震のいい面、
いいところね、地震が起こったことで、
うん、
お金がこう稼げる人たちね、お金持ちになる人たちの立場からも絵が描かれてたりするんだね。
そうなんです。
これすごくないですか。なんかだって今だったらこういうのタブーだよね。なんか
不謹慎って言われちゃいます ね、
ね、うん、そんな困ってる人とかね、辛い思いしてる人たちがいるのに、
うん、
もうなんか私儲かって嬉しいですなんて口が裂けても言えないとか
言えないです。
そんなひどいことをね、仮にそういう人がいても絶対言っちゃいけないみたいなね、
うん、
ことだけど、それがなんかこういう風刺画としてね、
うん、
書かれてるって、いやなんかこう懐の広さを感じるね、江戸時代のね。
そうですよね、おおらかっていうんですかね、
うん、
ね、
なんかすごいよね、やっぱりこの現代社会からこれをもう一回見直すと、なんかこう、
うん、
勉強になるなじゃないけど、すごいなって思いますよね、こんななんか、
うん、見習わなきゃいけないような気がしました。
なんとなくね、なんかだって、うん、いやなんかまあ確かにそうなんですけどね、何事にもね、うん、こうまあメリットとデメリットがあったりね、うん、いいところもあれば悪いところもあったりって、やっぱり表裏一体っていうね、うん、裏と表が常に うん、あるっていうふうに思うわけだけど、でも、
うん、
なんというかその現代社会で何か報道をしたりとかね、ニュースとして流れてくるもの、あとはこう、うん、メディアを通してこう聞こえてくる他の人の意見とかね、なんか、そういうものを聞くときに、なんかあんまりおおらかな考え方って見せちゃいけないような気がしちゃうし、
うん、
ね、それこそなんかそれは失礼だったりとかね、なんか良くないとか悪いことっていうふうに思っちゃうし、うん、あとはなんか決めつけちゃう可能性もありますよね。あ、この人は悪い人なんだ、だからこういうなんかね、うん、こう辛い目に遭ってる人の気持ちなんか何も考えないでこんなこと平気で言えるんだとかね、
うん、
思いがちなんだけど、でも昔の日本にはそれさえもこう受け止めようとする、
うん、
なんかこう懐の広さみたいなのがあったんだなって思いますよね。
ねえ、そうですね。
あとなんかその自分で自分の心を癒そうとする力もすごいよね、これ。
そうですね。特にね、ナマズを殴りつけるとかね、そっち
は
もう憎らしいね、その地震を起こしたこいつのせいだって言って、
うん、
もうコテンパンに殴りつけてますからね。うん、
すごいよね。なんかその想像力ができることのなんかこう可能性みたいなもの、そのなんていうのかな、人が生きていく上でやっぱり必要としている力ってあるじゃないですか。その生きていくために、生きていくためにこう拠り所にしなきゃいけないようななんかこう希望だったりとかね、夢だったりとか、あるいはそのネガティブな感情をどんなふうに自分の力でこう癒していくかとかね、
うん
うん、それをこうどういうふうに受け入れられるようにするのかとか、
うん、
そういうことをなんかこう自分たちである意味、うん、お医者さんとかに頼るんじゃなくって、
うん、
自力でなんかこう自分の想像力を使って、うん、こういうこうアートの形に変えながら、
うん、
癒していくみたいなこととか、うん、受け入れていくみたいな、これすごいよね。
ねえ、そして誰も傷つけないですもんね。
うん、傷つけないよね、だってナマズだもん。
そう、
うん、
だからそれもいいと思いますよね。誰かを攻撃するとかそういうんじゃなくて、ね、敵になるとかじゃなくて、
うんうん、
ナマズだって、ナマズのせいだって言って、
うんうん、
ナマズを面白おかしく描いたりして、それで
うん、
すっきりみんなで笑うみたいな、
うんうんうんうん、 すごいよね。地震が、うん、まあ、この記事の中でもその、うん、地震が起きて間もない時期に地震の肯定的な側面まで描いてしまう、うん、ナマズへのね風刺力には驚かされるって、ね、
うん、
書いてあって、まあ、これができたのもナマズへは無許可の出版物で、うん、規制が及ばないところで出回っていたという背景があるからだって書いてあるね、
うん、確かにね、あの、うん、政府の方ではそれをこう許可しないでしょうね、こういうのはね。だから こっそりね、
うん、
みんなの間で流通していたのでしょうね、
うん、庶民だから公には落書きみたいなねことだよね、うん、その公にはオフィシャルにはなんか、うん、なんていうの、肯定されるものではないっていうか、はいこれいいですって言われてるものではないんだろうけども、
うん、
でもなんかそのいいとか悪いとかっていう判断を受けないようなところ、うん、で密かにこう、まあ、みんなの鬱憤を晴らすためにとかね、こう、うん、人々の気持ちをこう収めるためにね、トラウマをこう解消したりとか怒りをねなんかこう出すはけ口の一つとしてね使われていて、まあ、だからこそなんかこういろいろなパターンの絵が出てきて、
うん、
っていうねことですよね。まあでも面白いですよね、これ学ぶところあるな、なんか
ね、本当にこう、うん、庶民の力のな力強さというか、
うん、
底力も感じますよね、
うんうんうん
うん、
なるほどね。
私たちもちょっとそういうことをちょっとイメージした方がいいんですかね。その科学で解明することばっかりをどうしても考えるけども、
うんうん、
この記事にもあるけど、見えないものに対する想像力をかきたてるっていうね、
うんうんうん、
そういうことをもうちょっといろいろやってみてもいいのかも、
うん、やっぱりあの想像力にできることのなんかこう、まあ、人が生きる、ね、上でのその力としてね、単純にだから筋トレだけじゃないんだよね、トレーニングするべき部分って。やっぱりなんかその、
うん、
体が弱っても人間ってあのダメになっちゃうけど、でも多分心が弱っても人間ってダメになっちゃうわけじゃないですか。だからなんかその、はい、どうやってで心と体の両方を健康に保つかって考えた時に、うん、まあ必要なトレーニングっていうかね、
うんうん、
そういうものの中にもうちょっとこう想像力を使うこと、うん、想像力を使って自分の心を癒すこととか、
うん
う
ん、
そういうことってこの先ね、あの忘れちゃいけない部分かもしれないよね。その、
うん、
現実的にその事実だけをこう追求していって、
うん、
それ大事なことなんだけど、でもそれだけでは済まされない心の領域とかっていうのがやっぱりあるから、
うん、
あの両方ね、すごく科学的なものと、うん、なんかこうスピリチュアルなっていうかね、その心を、うん、をどういうふうにね、こうなんか扱っていくのかみたいなところで、
うんうん、
ちょっとこう忘れちゃいけない何か思い出させる記事ですね、うん、これね、
うん
うん、
いやこんなに楽しく面白く描いてる絵があるなんて知らなかったです
ね。これあの、うん、ここに載ってるのはね数枚だけれども、多分たくさんあるんでしょうね、うん、これね、ナマズの絵が大流行したっていうぐらいだから、
うん、あるんでしょうね、いろいろなパターンの絵が、
ね、うん、ね、これあの結構その図書館とかにね、うん、あのコレクションとして、デジタルコレクションとしてね、国立国会図書館とかにあるみたいだから、
うんうん、
ね、機会があったら他の作品もね、見る機会があったら ね面白いかもしれないね、こういうの ね
ちょっと比べてみたいですね、これ
ね、どういう絵があるのかね、うん、中にはなんかもうちょっと下手なのとかもありそうだしね、なんか落書きみたいな、ここにあるのはすごく上手なのばっかりだけどね、多分うーん、うん、誰が描いても良かったんだろうから、きっと
そうですね。これ売ってたんでしょうかね。あの版画ですもんね。
どう見たか。そうね、版画だからね。
一回吸ってみんなに売ってたの、うん、買おうと
かもしれないよね。面白いよね、本当にね、うん、はい、本当に。はい、ということでね、ちょっとあの地震をこう全く違う視点でね、うん、話題にしてみましたが、はい、はい、ちょっと面白いナマズの話でした。今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
世界のどこかで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた。